ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。さあ瑠美さん
ごめん、何も言わない間に笑っちゃった。ですね、全然婚活の話はしてないんですけど、
はい、
今回成婚、お互いの会員さんで成婚に至ったですね、お相手の結婚相談所、結婚相談所応援の柴田真美さんに来ていただいてます。今週もよろしくお願いします。はい、
またやってきてしまいました。申し訳ございません。皆さんお待たせして申し訳ございません。
今週はちょっと婚活の話しようかな。
今週こそ、はい、婚活の話をさせていただきますね。
いよいよですね、はい、引っ張ったね。
引っ張りました。申し訳ありません。本当に、
はい、柴田さんの会員さんのいい君、はい、のなんか入会したきっかけ、
そうですね、
教えてもらっていいですか、
ね、はい、ですね、彼はですね、うちでご成婚大会をされた、男性の同じ会社の後輩に当たる子だったんですね。で、彼自身は、別の相談所で、活動をされている子だったんです。まず最初にお会いした時は、
うんうん、
で、私がイベント的にやってる飲み会みたいなところに、うん、ご成婚された子が連れてきてくれたっていう感じですね。で、あんまり婚活がちょっとうまくいってないみたいなんで、話聞いてやってくれみたいな感じだったっていうのと、あと趣味がボードゲームと聞いていたので、彼の趣味が。で、私の趣味もボードゲームで、趣味だけじゃなくて作ったりとかもしてるんですけど、
ちょっと。自分で作ったりしてるんですよね。
そうなんですよ。ボードゲームすごいいっぱい持ってるのと、私がもともと、エンタメ業界出身だという話もしたんですけど、そんなご縁で、ボードゲーム作って売ったりとかしてるんですけど、こういう、なんか、可愛い絵のやつね。はい。それは今日は置いといて。
そうね、それ話し始めて、
また一歩終わっちゃうんで、ちょっと置いといて、そうなんですよ。で、ボードゲーム趣味だし、彼の話も、聞きたかったし、結局、もともとがおせっかいなお見合いババアから来てるので、恋バナが大好きなんですよね、まず。
なので、
でしょ、そうなんですよ。だからもう、出会って、なんか、その恋愛の相談したいんだ、みたいな空気を感じると、もうすぐ駆けつけて、何々何聞くよ、プロがここにいるよ、みたいな感じで、ちょっとセカンドオピニオン発動、みたいな感じしちゃったんですよね。はい。それがきっかけでした。で、2024年の年末ですね。で、彼、もともとその会社的な、あれで、九州にいたんですよね、それまで。2024年の10月ぐらいまで九州にいたと思うんですよ、確か。で、転勤で東京に戻ってきたタイミングで紹介されたんですよ。だから九州で婚活をしていたんだけれども、九州の婚活がちょっといまいちうまくいってなくってっていう感じで相談を受けて、で、私なんか相談と言いつつ遊びながら、そう、ゲーム一緒にしながらとか話聞いて、で、そこでそのイー君の、ボードゲームすると、その彼っていうかその人となりというか人の思考、パターンとか、そのコミュニケーション能力が見えるんですよね。それで、すごい素敵な子だなと思った覚えがあります。今思い出したんですけど、やってるゲームで、ちょっとトンチが効かせ、ちょっとアドリブとかトンチが効かせるなんかを言うみたいなゲームで、すんごい面白いこと言うんですよ、こうポソって。それがすごい、あ、この子はユーモアがあって、トンチも効く子だなって思ったんですよね、私はその時に。で、
頭がいいよね、
そう、頭もいいし、タイミングも、空気も読めるし、タイミングも測れる子だなって思って、この子が苦戦してるのはなんだろうなってちょっとぼんやりしながら思ってて、そう、がきっかけ。で、結局、年が明けて、2回ぐらい一緒にゲームで遊んだりとかはしてたんですけど、結局彼がうちに移籍というかうちに入るってなったのは、彼がオーストラリアにその赴任が決まって、決まってたのかな、もうその時点では。その年末の時点では。で、オーストラリアに行くタイミングで誰とも交際できてなかったら移りますみたいな。なんだそれ、なんだその条件は。
そうだよね、でもね。
でもそうですよね。で、私も最初出会って話聞いてた時に仮交際の相手が いたりとかした時もあったので、そのご縁を大事にした方がいいよと、もう会ってて実際何回もデートしてて、あなたのことを見てて分かってるんだったら、そのことの結婚がほぼ真剣交際とか行った状態くらいにして、オーストラリアに行けば、もう会ってるし安心 だから、うん、それが一番いいパターンじゃないっていう言い方をしてたんですよ。
うんうんうん、
そしたらそうですねって言ってたんだけど、まあ、交際が終了になってしまったりとかして、で、結局、お見合い、最後のお見合いとかも、交際にならなくて、
うん、
で、行くってなった時に、入会しますってなったんで、じゃあ入会すればっていう感じ。
なるほどね。はい、それでじゃあ、シドニーに、行ったと、タイミングで、応援さんに入った。
そうです、そうです。4月からですね。はい。しかもその、お見合いとか、プロフィール写真あるじゃないですか、イー君の。あれを一緒に撮りに行ってるんですけど、3月のその、シドニーに行く前に。うんうん、まあ、行く、要するに活動するかどうかわからないけど、はいはい、するんだったらプロフィール絶対いるから、写真は撮っといた方がいいし、うん、撮り直した方がいいって言ったんですよ、私。うん、
前の写真がいけてなかった。
あれ、もう前の写真が申し訳ないけど、うん、彼の優しさとかは伝わってくるんだけど、うんなんかね、優しさしか伝わってこないでしょって。
むしろね、
なんかちょっとポサッとした、こう、なんかいけてない感じの引きの、すごい引きの、なんかスーツも着慣れてないみたいな、感じの男の子に見えて、で、髪の毛ももっさりしてて、これ髪の毛切って、ちょっと、ちゃんと外ロケとかで、風を受けたかっこいい写真にしたら、うん。そしたら絶対にあなたいい感じでマッチすると思うよって言ったらもう本当にそうなっちゃったから、それは大成功で、しかもその写真を撮りに行った日に、別のその入ってた相談所のお見合いが入ってたんですよ、最後の。だからそのかっこいい状態で行かせなきゃいけなくなってて、うわ、これこのかっこいい状態で行ったらお見合いこれ交際になっちゃうな、
そしたらうまくいっちゃうじゃん。
そしたらうまくいっちゃうかもなって思ったけど、うん、そこはもう私ももう広い心でいや行ってこいと、ここでうまくいったらそれはもう私の見た目プロデュースのご縁だと思って、ね、行ってこいって背中を押したら行ってきますって言って、でうまくいかずに帰ってくる。
なんでだろう。
いや、まあ、タイミングもありますよね。もうオーストラリアに行くってことが決まってたし、うん、その話もするから、うんうん、まあやっぱりそれで、いや今からオーストラリアに行く人と仮交際はできませんみたいな感じもある、
ね、遠距離になっちゃうからね。大体みんなね、遠距離無理な人も多い。
遠距離確定すると無理ってなるんですね。そうそうそう。まあでもね、坂さんとかはもう海外慣れていらっしゃるんで、あれだと思うんですけど、まあうちも初めてその海外にいる人っていうののサポートだったんで、うん、じゃあお見合いもオンラインだし、デートもオンラインだし、になるなっていうのは本当に、初めての体験だったんで、うん、はい。そんな感じで2025年4月から始まりましたね。
うん、そうよね、はい。で、うちの会員さんは2025年の8月に入会して、うんうんうん、調べたら8月中にその、いい子に会ってるんだよね。
そうですよね。
だからもう入会してすぐぐらいに、うん、お見合いした人とそのまま結婚、
ありがたい。本当ありがたい。実はそのイー君はそれより前に、もうめちゃくちゃ、なんていうの、お見合いと、めちゃくちゃでもないですけど、人数的に言うと、うちだけで言うと、お見合い人数が7人で、交際人数5人、数えたんですけど、5人なんですよ。で、まあ、5人のうち、5人っていうか、まあ、もちろん、須坂さんとこの会員さんも入ってる、うん、この交際の中に入ってるんですけど、うん、ちょっと前にですね、だからその8月よりもちょっと前に、うん、すごい、うまく生きかけてた人が いたんですけど、うん、まあそれを自ら終わらせて、まあリセットして始めたのが多分8月とかですね。
なるほどね、うん。だからタイミングが良くて。
タイミングすごい良かったですね。
そうなのよ。で、うちの会員さんも、なんと、今話題の UAE で。
ねえ。ねえ、大変ですよね。
いや、大変なのよね。今はね、ちょっと本当危ない。空港が閉鎖させて、うん、されてるから、日本に帰って来てるんだけど、
う
ん。
ちょうど良かったですよね、帰ってきたタイミングが。
いや、ちょうど良かった。
ね、持ってますよね、本当に。
持ってる。うん、これ一週間違ったら多分帰ってこれなくて。
来れなくて入籍まで行かないですよね。
うんうん、いや、もう本当に持ってる彼女。
ひやひや持ってますよ。
そうなんです、うん。で、彼女 S さん。
S さんね。
S さんね、32歳。お互い32歳、ね。
32歳です。はい、そうです。
32歳の人、UAE の彼女もね、なんで UAE で看護師やってんのって、
看護師さんね、びっくりしました。
って言ったら、それは彼女の先輩、看護師、先輩看護師さんが UAE でも、仕事してる人がいて、なんか、ちょっと記念は面白いよ、この海外で看護師として仕事するの面白いよ、みたいな話で、あ、じゃあ行ってみようかな、みたいなので入ったっていう。だって、もともと聖路加病院でお仕事されてたから、
立派、
優秀な方なのよ、ね。
超優秀ですね。
そう。で、大学も聖路加、
あら。
そう、大学出てるからさ、すごい優秀な人なのに、ちょっと、なんか面白そうだから行ってみるみ
ねえ、
たい
す
な感じで、
ごーい。フットワークがね、
そ
軽く
う、
て素
フッ
敵
ト
な子です
ワークが
ね。
そもそも二人とも軽いというか、まあまあ、イー君はね、お仕事で行ってるんですもんね。
そうです、そうです。まあでも、それも、本人志望で、生かされるというよりかは、自分が自ら海外に行きたいって言って行ってるので、なんか、まあ一応、まあ、夢を叶えるまでは、ちょっとあれですけど、まあなんか自分の仕事の幅というか、海外、せっかくこの会社に勤めてるんだったら、海外部門もあるしって言って、まずは、だからその海外部門に移動になって、それが東京に転勤で、で、半年間海外部門で、その海外の、会社とか、その、やり取りをいっぱいして、で、英語もすごい勉強して、で、4月から行けるように準備をすごいしてたんですよね。だから、すごい努力家でいい子だなって思ってました。
3年行く。
最長3年って言われてて、別になんかその途中で何か事情が、まあ、例えば子供が生まれるとか、まあ、わかんない、結婚したとかで、あるなら、まあ、交渉の余地はあるらしいとは聞いてるんですよ。で、だからまあ、オーストラリアね、別にそこまで治安もね、悪くないし、
本当
すご
本
く
当。
いい会社でね、もうこれ、佐藤さんにも言ってたんですけど、
本当、福利
もう、
厚生ってやつ
福
よ
利厚生が手
ね。
厚すぎて、日本にいる時も手厚いなと思ってたんですよ。本当に一人暮らしの男性が、まあ、地方に転勤になると、まあ、家賃補助とか、その移動費とかもらえたりするのはあるんですけど、東京とかの一人暮らしの家賃みたいなやつも、本当数千円とかしか払ってないんじゃないかっていうぐらい、めちゃくちゃ安い。いい会社。で、高級取りなんですよ。そう。福
そ
利厚生あるのに高級な取りなんで
う。
すよ。
めちゃめちゃ
そう
手
なん。
厚いのに、さらに高級
そう、高
取り。
級も渡してるってい
い
う、だから
や
いい会社だな
も
と思っ
う、いい会社
て、
だよ
そう、で、
ね。
彼が正直、うちの会社の会員さんの3人目なんです、同じ会社で。で、一子相伝、一人ずつ紹介してってなってて、今。で、一人目のご成婚者が、二人目のその彼の先輩を紹介してくれて、
おお。
その紹介してくれた先輩が、まあ、イー君を連れ
いい
てき
子
た
を
んで、
紹
まあ、
介して。
今3代目なんで
三
すよ。
代目なんだ。
3代目のイー君なんで、次4代目お願いしますよっていう、誰かお願いします。この灯火を途切らせないでって。
いい会社だからね。
そうそうそう。あれっすよ。お通夜のろうそくみたいにも絶対に途切らせないでって。消えないで、この灯火って思ってる。
やめっちゃいい会社なんだよね。
そうそう
本
そう
当、
そう。
ちょっとゆくゆく後で菅さんシェアするね。どの会社かって、自分の息子がやっぱりこの辺の会社に勤
そう
め
ね。
ると。
理系だったらおすすめですね。
理系の男子はめっちゃおすすめら
お
しい
すす
ので、
め。
じゃあちょっと、まあそれはさておき。
それはさておきね。
で、
二人の。
S さんは、UAE で看護師をやってて、で、ヨーロッパでいろんな国籍の人と実はやっぱり交際経験があったんだけど、やっぱりヨーロッパの人って結婚しないのよね。
自由なんですかね。なん
自
か、
由なのよね。僕たちこんなに付き合ってて幸せなのに、なんで結婚しなきゃいけないの？みたいな、なんか。まあ、言い分はわかるんだ
縛
け
られ
ど。
たくないよ、みたい
そうそうそうそう。僕たち幸せじゃないか、みたいな。っていう。
何がこれ以上何がいるの？みたい
そう。これ以上何を求めるんだ、みたいな感じなのよね。
な。
で、これで今で十分じゃんっていう。だからやっぱりそこはもう価値観の違いよね。もう国が違うんだ
お
から。
国柄あります
そう、お
ね。
国柄で、もうこれはダメだ、こりゃっていうので、やっぱり、海外在住者なんですけど、このまま海外在住のまま婚活ってできますかっていうご相談で、ララストーリーの門を叩いていただいたっていう。もうだから、もうなんか、うちはもうそんな海外在住者の結婚なんてもう15年以上その時やってたから、もう全然大丈夫よ、みたいな。でも、まあ、UAE っていうね、またこの中東ってい
ちょっ
う
とね。
ちょっと遠いからね。日本から。まあまあ、でも、フットワークが軽そうだし、まあ32歳だし、大丈
若
夫、
い
まあ、
し
全
ね。
く問題ないって言ってたら、その入会した月に、イー君と。
いや、素晴らしい運命的な出会いでしたね、それを聞いた
本
ら。
当に。で、なんかね、やっぱり最初からオンラインお見合いの時から話しやすかったって言ってたの、やっぱりね、コミュニケーション能力やっぱり高かったのもあるし、同い年だったしっていう。
そうですね。なんか、もう、イー君に関しては、まあ、それまでに何人かお見合いをして、で、6月に1回日本に帰国して、その時に、デート、対面でデートして、まあ、続けられるか続けられないかっていうところを、まあ、相性を見るみたいなのを、まあ、なんていうか、 初回デートツアーみたいなの
を。なるほどね。
やったんですけど、うんうん、まあ、で、その中で一人、ちょっとね、いいかなって思ってた方がいたんですけど、すごいちょっと年が若い子で、年下の若い方で、うん、お嬢様だったんですね、その、うまくいかなかった子は。うんうん、で、なんかちょっと、お母さん面談みたいなのが入りそうな、ちょっとこれ面白いエピソードなんですけど、いや、聞いたことないんですよ、その、お母さんのお眼鏡にかなったら、もうトントンいけますみたいなことを、相談所から言われるんですよ、私が。なんか、彼女よりお母さんの方が大事ですみたいなことを言ってくるんですよ。
いや、だって結婚はもうそもそも当人同士が一番大事
だ。そうなんですよ。そうなんだけど、なんかそういうこと言われて、で、私はそれを、まあ、いい子にフィードバックするんだけれど、うんうん、そうやって言われたけど、私は当人同士が大事だと思うし、なんかそういうふうに言われてることとか、あと、お母さんに会ってお眼鏡にかなう、か叶わないかわからないけど、もう一回帰国しなきゃいけないとか、仮交際中に、とか、結構いろんな、もう、私はだから、かぐや姫って呼んでたんですけど、無理無理無理難題言ってくるから、ね、かぐや姫みたいなことになってるけど、帝としていけんのかみたいなことを。
できんのかみたいな。
そう、いい君に、その、スバメの巣とか拾ってこれんのかとか、まあいろいろ、まあいろいろね、ちょっと、かぐや姫をモチーフにちょっと言ってたんだけど、彼はその時やっぱ真面目な子だから、まあ一回こうなると、やっぱり頑張ろうっていう気の方が強くって、いや、頑張りますみたいなことを最初言ってたんですよね。そう。で、頑張ってたし、すごく、誠実に対応してたんだけど、まあ、ちょっとまあ、これ、坂さんわかると思うんですけど、彼の、なんていうか、その、そんなに、お墨があるタイプじゃないじゃないですか。すごいマイルドで素敵な子なんですよ。ね、イケメンなんだけど、どっちかっていうと、なんか、優しそうな、イケメンなんですよ。で、お墨はないんですよ。そのガンガン押してくるみたいな感じはないから、ないし、あとその、じゃあ、女性がなんか、はっ、キュン、この人かっこいい、キュンとか、そういうタイプじゃないんですよ。安心とか安全とか。
安心安全。
そう、安心とか安全を 100%、ね、日だまりのように包んでくれるのはある、あるんだけど、なんか、ちょっと女子が、なんかその少女漫画見たとき、読んだときみたいな、キュンみたいなのはないから、うん、多分、年が下の女の子って、年上のお兄さんとか、まあ、男性に、ちょっとそのキュンを求めてたとこもあると思うんですよね、多分ね。だからもう、そのかぐや姫が、かぐや姫のちょっと無理難題、プラス、まあ、そのキュンを満たせないっていうのもあって、だんだんその塩対応されちゃって、そのかぐや姫から。本人が。で、本人同士がすごいラブラブだったら、別にお母さん面談があろうが、なんだろうが、いいんですよ。全然そんなのはもう構わんよって感じなんですけど、本人同士もだんだんギクシャクしてるのに、なのにまだお母さん面談入れようとするっていう向こうの相談所のやり方も嫌で、どうするって言って、やっぱりギリギリになって、その、まあ相談をして、で、イー君もやっぱいろいろ判断して、ああ、じゃあこのまま行ってもちょっと僕難しいなと思うんで、やめますって言って、仮交際を終了させたんですね、こっちから。もうごめんなさいって言って。で、そっからもうリセットですね。で、一から頑張ろうねって言って、そうそうそう。
で、いいタイミングで、うちの S さんと、オンラインお見合いをして、だって、オンラインお見合いで仮交際になってから、毎週一回はちゃんとズームで話してたよね、二、人ともね。
そう、顔見て。そう。
顔見て。だって、UAE とシドニーだよ。
うん、そう。時差もね、ありますよね、
時差。時差すごい。いや、
結構あったと思うし、あったと思いますよ。多分、なんかお互いのその眠くなる時間と、なんか、起きてる時間と、みたいなので、って言ってた気がする、なんか。でも、ラブいやつもあったみたいですよ、なんか。このままじゃ電話切れないじゃん、そっちが切って、みたいなのも多分あったと思う。
いや、だあったし、あったし、
つい、つけっぱなしで寝ちゃうとかもあったと思います、多分。
いやだ、寝落ち
ちゃう。もう、そういう、もうなんかあるあるですよ、もうなんかその、遠距離あるあるを多分やってますよ、あの子たちは。
ラブラブだったんだね。
そう、ラブラブだったみたいです。うん。
そっか。で、はい、そう。で、まずは、彼女が、うちの S さんがね、シドニーに、遊びに。
そうそう。
お友達がキャンベラかなんかに、ちょうどいたから、なんかそのついでに、じゃシドニー寄って、キャンベラ行き、友達のとこ行きます、みたいなって。ああ、いいんじゃない？行っておいでよ、と言って、まずは、そう、S さんが E 君のシドニーに行った。
そう、最初ね。それが、まあ、初対面デートですよね。
で、なんか、どうだったとか言ったら、いや、なんか、ズームと変わらず、 何も変わらずいい人でした、楽しかったですみたいな。でも、うちの S さんは、E君が楽しんでもらえたかどうか全然わかんないとか言って、なんか、ちょっと自信がないとは言ってたんだけど、うん、柴田さんに聞いたら、うん、いや、めっちゃいい君楽しんでた。
そう、そう、そう、そう、そうなんですよ。
それ全然伝わってない。
そう、だから私もその、須坂さんから、いや、全然伝わってないっすよって言われた時に、マジでってなったんですよ。伝わってないの？私、こんなになんか、好き好きな感じ出してんのにって思って。うん、そうなんです。まあ、ちょっと伝わりにくいとこは正直あるんですよ。だから、私も、その、E 君と、その、まあ、面談というか、海外なんで、電話をしたんですけど、うん、電話だと表情見えないじゃないですか。うんうんうん、で、たまに黙るんですよ。こう、黙る、こう、シーン。
うん、
で、なんか多分考えてるんでしょ
う。そうだろうね、そうだろうね。
そう、考えてるのがこっち見えないから、うん、またちょっと喋っちゃ、こっちが喋っちゃったりとかして、ごめんって言って、あ、今考えてたって言って、そう。多分それも、なんか伝わりづらい部分もあるんだろうなって思って。
そうだね、気持ちが伝わってなくて、うん、え、イー君めっちゃ楽しかったらしいよとか言って、うん、え、うん、本当ですかね、うん、嘘でしょみたいな。うん、あれで楽しかったんかいみたいな。
そうね、そう。だからそういう時は私もその、イー君に、もっと、なんか感情を、素直に、ストレートに、出してもいいし、楽しい時はもう、本当毛穴から出してけみたいな、うん、伝えていいんだよっていうのを言って、多分、で、まあ、でも、できたと思いますね。
そうですよね。うん、で、ちょっと、なんか、時間、長くなっちゃったんで、じゃあ、はい、来週、その、二人の、ちょっとね、
エピソードね、エピソード、具体的な。
めっちゃ面白いエピソード、砂漠でプロポーズするしないで、ちょっともめるっていう。
予告ね、これ予告。
めっちゃ面白いよ、これ。本当、私と柴田さんも、散々ズームで話してどうする
みたいな。擦りすぎてる話題ですけどね。
そうなんだ。すごい楽しみ。
はい。じゃあまた、皆さん来週。
はい。柴田さん、ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。